ご神君、一つ、信心の道を迷わず失わず末の末まで教え伝えよ。片島仙というお得の高い先生がおられました。ある時、大きな手洗い石がお供えになりました。神様にお届けをなさり、この大きな手洗いの水が一日でなくなりますようなたくさんの氏子をお引き寄せくださいと願われました。神様より何の受け答えもありませんでした。なおお願いをなさると、神様よりなぜ真心を求めてくる氏子と願わぬかとお諭しがありました。神様が求めたもうのは真の信心であることがわかります。残るのはお得であり誠の信心であります。同時に毎日子供に孫に伝わる信心を願わねばなりません。どうぞ神様のお役に立つ氏子にお取り立てくださいと繰り返し願うのです。信心の道を迷わず失わず末の末まで教え伝えよとあります。その末の末まで教え伝える信心の道、真心の道と書いてありますね。その何をどういうものを伝えるのかということだと思うのですね。まあここで書いてあることはその抽象的なことですので、もう少し具体的に、ではどういう道を伝えるのかということになります。今朝はそこの伝えるべきことは何なのかを教えていただいたように思います。それはよく信心をするとか信心の稽古というような表現をされますけれども、では一体信心をするということはどういうことなのか。信心の稽古とは一体何をどうすることなのかということになります。それで今朝いただきますのは、その信心をするということの二つの柱と言いましょうか、要素と言いましょうか、そういうものを教えていただくのですけれども、それは一つは神様のお働きをいただくということ、神様のお働きをいただいていくということ、と、もう一つは自らの心を育てるということ、育てていくということ。この二つが、いわば、信心の要素だと。私どもが信心の稽古をする。それは、神様のお働きをいただいていく、という稽古と、そこにまた、自らの心を育てていく、という、この二つのものを、まあ稽古していくのだということなのですね。そしてまた伝えていくべきもの、末の末まで教え伝えるべきもの、これがまたこの二つだと。信心の稽古をする、信心をするということは、神様のおかげを、いわば神様のお働きをいただいていくということと、自らの心を育てていく、いわゆる本心の玉を磨くものぞれと言われる、その魂を磨いていくというのでしょうかね。それは結局自らの心を育てていくということ、この二つのことを成していくのだということなのですね。そこのところが抑えられておりませんと、信心するということがどういうことなのかはっきりいたしませんね。それこそお参りをしておれば信心しているように思う 神様のご神前に向かって手を合わせておれば信心をしているように思う。もちろんそれはお願いをして神様のお働きをいただく、おかげをいただくということでありましょうけれども、それだけでは片手落ちだというのか、信心の本当の意味での信心というわけではないと。本当の意味においての信心、それは私どもの真心からのもの、それはどこに真心を尽くすのか、自らの心を育てるということに真心を尽くすということですね。一生が修行中だと教えてくださいます。その一生が修行だ、何を修行するのか、自らの心を育てる修行をするのだということになりますね。中でも自らの心をいよいよ大きく、大きな心を持ちたい、その大きな心を目指して、それこそ限りなく大きな心、それがまた神様のお心ということでもありましょう。その大きな心を持つことを目指して精進させていただく。問題が起こる、問題が起こるのは結局私の心が小さいからだということになりますね。難儀な問題が起こる、その難儀な問題を通して私どもの心をいよいよ大きく育てていく。いよいよ美しい心を目指す、大きな心を目指すということだと思いますね。と同時に、精神修養的な心を育てるということだけではありませんね。そこにまた神様のお働きが伴ってくる。本を読んで勉強して心が大きくなるわけではありません。なるほど、大きく大きな心を持ちたい、持たねばならないなということは、本を読めばなるほどそうなのかとわかります。お話を聞けばわかります。しかし現実に即したときに、人からちょっと言われたことで腹が立ちます。家内から、あるいは子供から何か言われたら、やっぱり腹を立ててしまいます。心が小さいから。教えを聞いたり、本を読んで勉強したりするだけでは心は育ちませんね。なるほど、こういう心を持てばよいのかということはわかります。なるほど、こういう心にならなければならないのかということはわかります。それだけですね。こういう心を持ちたい、こういう心になりたいということが分かっただけであって、まあその分かったところで、その心が持てたことと錯覚してしまいますね。こういう心になればよいということが分かっただけであって、実際にはまだまだそういう心にはなっていない。そこに実地の稽古がいるわけですけれども、それが成り行きということでもありますね。私どもの身の上に起こってくるさまざまな問題を通して、本なら本で、お話ならお話を聞いて勉強した、なるほど、こういう心になればよいのだ、ならねばならないのだという、その心をいよいよ本当に身につけていく。それが現実世界、社会の中でということでありますね。そしてそういう心を育てるための稽古をさせてくださる、そういうチャンスを、まあお膳立てしてくださる、それが神様である、神様のお働きだということになりますね。神様のそういうお膳立てをいただかなければ、実際に私どもの心を育てるということはできませんね。それは本を読んで大きな心になった気色でいるだけですね。また何か問題が起こるとすぐに腹が立ちます。悲しくなります。辛くなったり 悔しくなったり、心が育ってないからですね。それらの問題を通して、そこに神様のお働きをいただいて、心を磨いていく、育てていく、という稽古が、作業がいりますね。その中には私どもの好都合になるようなお働きももちろんあります。そういうものもやはり食べていかねばならない、飲んでいかねばならない、出していかねばならないわけですから、生身の人間をもってのことですから、生身の人間としてのことですから、その生身の人間としてのおかげを、神様のお働きをいただきつつ、心を育てていくという、この神様のお働きをいただくということと、自らの心を育てていくということの、この二つが柱となって、あるいは信心の要素となって稽古をさせていただくということになりますね。それをいよいよどういう心になればよいのか、どういう心になれば、そしてまたどういう稽古をすれば神様のお働きをいただけれるか、その辺のところを師匠がたくさんのご理解を通して教えてくださってあると思いますね。神様のお働きをいただくということ、自らの心を育てるということに焦点を当てて、さあそのためにはどうすればよいのかということの、まあ耳を持って、目を持って、師匠のご理解をいただかせていただくということになりますね。ただ漫然といただいていたのでは、何が何やらわからなくなる、また煩雑になってしまいますからね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。